牛深高校の牛バチラジオ。
牛深高校の牛バチラジオ。この番組は牛深高等学校を核とした地域の未来づくりコンソーシアムの提供でお送りします。
牛深高校の牛バチラジオ。ここからの30分は牛深高校生が牛深高校の魅力やイベント、そして私たちのふるさと牛深についてお話しする番組です。毎週金曜夕方5時半から6時まで、再放送は毎週土曜朝7時から7時半までお送りします。
牛深高校有志の皆さんとお送りするこの番組、ミツバチラジオからは森本千佳がお手伝いをいたします。牛深高校は県内唯一の総合学科、授業は単位制で自分の時間割を自分で作るという特色があります。今回の牛バチラジオではそこをもう少し掘り下げていきたいと思います。マーケティングの授業に関わったある方に、前半は私が、そして後半は牛バチラジオの牛高生パーソナリティがインタビューをしてくれます。それではここからは平山隆弘さんにお話を伺っていきます。平山さんはミツバチラジオでもワンダーラビットというお名前でご活躍ですけれども、平山さん今日はよろしくお願いいたします。
はい、そこを明かすんですね。はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、牛バチラジオ、牛深高校の、はい、高校生有志とお送りしている番組です。平山さんが牛深高校に深く関わっておられるということで、はい、現在牛深高校にどんな風に関わっていらっしゃるんですか？
はい、深く関われていたらいいんですけれども、現在熊本県の教育委員会、それから天草市、この合同事業ということで魅力化事業、高校の魅力化事業というのがあってるんですね。
はい、
でこの中で私がやっているのは牛深高校の魅力化コーディネーターということで、
うん、
牛深高校と民間の方、それから民間企業、そしてあの地域住民の方、ここの橋渡しをしていきながら牛深高校のいいところを探り、そして牛深高校の魅力をどんどん発揮していこうと、まあ、そういうお手伝いを今させていただいております。
前回の牛バチラジオで、はい、専門的な分野についても授業を受けることができるということを生徒の皆さんから教えてもらったんですけれども、
はい、
この授業についても、前年度平山さんが関わられたということで、どういったことをされたんですか？
そうですね、その普通総合学科ということで、私も詳しくは突っ込んではないんですけれども、ただそのマーケティングを学んでいる子どもたちっていうのが6人いたんですね。
うん、
でその子どもたちと私があのコーヒー店を営んでいるということから、
はい、
高校生と一緒にコーヒーブレンドが作れないかなということで、はい、牛深高校さんに申し出たところ、心よく引き受けてくださって、そのマーケティングを学んでいる6人の子どもたちと一緒にブレンドコーヒーが作れたんですよ。こういったことができるのが今の牛深高校の良さなんだなというふうに、ちょっと私も気づきとして今すごく実感してます。
はい、平山さんは牛深、はい、開催館の中で、はい、海峡コーヒー、はい、このお店の店主として、コーヒーも入れていらっしゃいますけれども、この牛深高校の生徒と、まあ、マーケティングを学んでいる生徒たちとブレンドを作るということで、何回ぐらいの授業があったんですか？
通算でいくと3回しかやってないんですけど、
はい、
で1回目は座学ということで、コーヒーとはということで学びの場を作らせていただいて、
うん、
で2回目は実際にコーヒーをいくつか数種類作って、これを混ぜ混ぜしてみてということで、実際ブレンドコーヒーを作ってもらったんですよ。
面白い。
面白かったです。
はい、
でそれを実際持ち帰らせていただいて、私がレシピにして、3回目は校長先生や教頭先生とかにもおいでをいただいて、
うん、
皆さんであの試飲会をしたんですよ。
うんうん、
そうしたところ、まあ こう言っていいのかわからないんですけども、あ、若者が作るコーヒーだからなっていう風に舐めてかかっていたんですけども、
はい、
まあどれもですね美味しいんですよ。
へ
え、改めて若者の力を感じたところですね。
あのそのブレンドを作るときに、
はい、
何種類か用意して、
はい、
混ぜ混ぜしてみてっていう時、はい、それはそのコーヒーになったものをすで、
はい、
にも、まあ、飲めるものを何種類か用意して混ぜてみるっていうような授業だったんですか？
そうなんです。私もこれ学んできたことなんですけども、
はい、
私もその豆をこう何ですかね、調合して、でこれでこういう味になるかなっていうのがブレンドだと思っていたんですけど、
はい、
私が学んできたところではすでにブラジルのチューブ化っていうコーヒーをもうすでに作って、
うん、
要は飲み物を作るんですね、
うん、
で次はエチオピアの浅煎りだったりとか、うん、あと他の種類もどんどん作っていって、もうそのコーヒー液体ですよね、
はい、
液体を例えば5対2とか5対2対3とか、
はい、
そういう感じでも混ぜ混ぜしていただいて、でどんどんどんどん作っていただくと、でどんどんどんどん飲んでいただいて、あ、ちょっとブラジルが多かったかなっていう場合には減らしたりとか、
へ、
割と簡単にできるんですよ。
でも、
うん、
すごく贅沢な授業ですよね、
ま、そうですね。
私自分の高校生の時って、うん、インスタントのコーヒーしか飲んでなかったと思うんですよ。
はいはい、
それがやっぱり本物の豆を使って、
はい、
まあ、本物のコーヒーっていう言い方をするとちょっと語弊があるかもしれませんけれども、それをブレンドしていけるというのはすごく貴重な機会だと思います、はい、
そうですね。その高校生にもコーヒー飲んだことあるって聞いた時に、うん、6人中半分の3人は一度も飲んだことがないって言ってたんですよ。
本当ですか？
言ってたにもかかわらず、はい、今のちかさんに言っていただいたようにコーヒーの頂点に立つスペシャリティコーヒーってあるんですよ、
はいはい、
そのコーヒー豆を使わせていただいて、はい、贅沢にも高校生はそれをああじゃないこうじゃないと、まあ、適当にって言い方おかしいですけど、
はい、
でも若者のこの味覚を持っていろいろ調合してくれて、うんうん、スペシャルなコーヒーが出来上がったんですよ。
それではここで実際にそのマーケティングの授業に参加した6名の生徒の方のその試飲会の後のコメントをいただいておりますので、
気になりますね、
はい、ちょっと聞いてみましょう。
今回ブレンドコーヒーを作ってみて、割合とか自分の納得いく味を作るのがちょっと難しいなって感じたけど、実際他の人とか自分の飲んでみたら意外に美味しかったりとか、なんかいろんな違いがあって面白かったです。で自分のコーヒーはなんか酸味が強くて意外と飲みやすくて良かったなと思いました。
今回ブレンドをしてみて細かいところでも味がすごく変わることにびっくりしました。僕が作った感想は、苦味があってとてもコクがあって美味しいです。
今回自分のブレンドコーヒー作成を通して他の人の割合とか、いろんなものを通して、たくさんの違いがあることが分かって、とても面白かったです。自分のを飲んでみて、シンプルに寄せてみたんですが、とても、すっきりした、飲み応えがありました。
今回のブレンドを通して豆の入れ方や豆の量などで味がすごく変わって、とてもコーヒーは奥深いなと思いました。自分のコーヒーの味は酸味や苦味がちょうどよく、とても飲みやすかったです。
自分が作った思ったことは、ブレンドを作るのは工程があり、まだそういう、なんだろう、忙しい、他のブレンドも作るのは大変だと思いました。で自分の作ったブレンドのコーヒーの味は最初は苦味 熱い時は苦味がありますが、こう冷えたら酸味が出てきます。後味が少し酸味があります。
今回のブレンドを作って、コーヒーの割合を変えるだけで味が変わることが分かりました。自分の作ってみて少し苦かったです。
はい、ということで、本当に試飲会の最中にコメントをもらっているので少し聞き取りづらい点もあったかと思います。申し訳ありません。ただこの試飲会がすごく和気あいあいとした楽しい中で行われたっていうことはすごく伝わったんじゃないかなと思うんですが、平山さんどうですか、このコメント聞いて。
この雑踏の中に私もいるはずなんですけど、うん、改めてこういうことを言ってくれていたんだなっていうのでちょっと目尻が下がるところもあるんですけど、
ね、そうですよ。
ただ何よりも子どもたちの方が味の説明っていうか、うん、きっちりできているんだなっていうのにちょっと感動しましたね、うん、
酸味とかね、苦味、奥深さなんていう言葉も出てきました。
いや、そしてもう一つ、何よりも彼らはマーケティング部なので、うん、誰にどんな方にどんなシーンで飲んでほしいっていうのをまた別な授業でやってるんですね。
へー。
で、逆に私が持っていないノウハウを彼らからいただきながら、その、まあ、うちは海峡コーヒーなんですけど、牛深高校との何でしょうね、コラボブレンドというもので、またニュース性を作ることもできる、こういったことを牛深の方たち、それで天草の方たちにも知っていただけたらいいなというふうに思いながら、彼らのコメントをちょっと聞かせていただきました。
はい、このマーケティングという授業を通して、まあ、いろんな分野の専門の方にお話を伺えるというのも、はい、牛深高校の魅力だなと感じました。では最後に、はい、この高校生の皆さんと作ったブレンドを、はい、実際に購入することができるんですよね。
はい、いよいよ今週末になりますね、はい、5月の16日土曜日、
うん、
午前10時からうちの店オープンするんですけれども、はい、そこでいよいよ出していきたいと思います。
おー。
ただ一度に出すのはですね、ちょっと私的にはもったいないなと思っておりますので、はい、6人いる中で、うんうん、まず1人の生徒さんのブレンドコーヒーを出していきたいと思っている んですよ。
なるほど、6種類あるってことになるんだ。
そうです、そうです。
はい、
でこれをまあ1年通して出していけたらなと。例えば春に合うのはこれじゃないかなとか、梅雨、夏に合うのは、秋に合うのは、そんな感じで子どもたちの作ってくれたフレーバー、これを楽しんでいただけると嬉しいですね。
はい、
販売価格いつも500円で出してるんですけども、牛子ブレンドは600円で出したいんです。
はい、
で差額の100円はまた牛深高校生の活動に使っていただきたいということで、牛深高校さんに寄付をさせていただきたいというふうに思っておりますので、まあ、その意味も込めて飲んでいただけると嬉しいですね。
牛子ブレンド、いよいよ5月16日から発売だそうです。牛深に行く楽しみがまた一つ増えますね。
そうですね。
ここまで牛深高校魅力化コーディネーター平山隆弘さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
怒りの翔馬です。
川島斗真です。
網代キラリです。
石崎風花です。
吉田亜美です。
先輩に話を聞いてみようのコーナー、お名前を教えてください。
はい、海峡コーヒー店主の平山隆弘と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。高校時代はどんな人でしたか？
なかなかハードルが高い質問ですね。高校生の時はすごくシャイな人間でした。女の子ともなかなか話すことができなくって、とりあえず当時牛深高校にソフトボール部っていうのがあって、まあ、3年間部活に明け暮れていた時でした。まあ、もう一つ学校外ではちょうどファミリーコンピューターがちょうど発売された年になりまして、もう同級生が持っていたので、ほぼ休みの時は同級生の家に入り浸ってファミコンをしておりました。
卒業して思う牛深高校のいいところは何ですか？
そうですね、私がいた頃は、まあ、 各学年6クラスあって、まあ、非常に大規模な学校だったのかなと思うんですけれども、まあ、当時はいい子もいればもちろん悪い子もいて、まあ、それぞれこう雑多な学校だったなっていう記憶しかないんですけれども、今卒業して、社会人になって新たに見ると本当に皆さんの笑顔がもう広がっていて本当に楽しそうだなと思ってます。校長先生に教えていただいたアンケートで皆さんの満足度調査っていう話を聞いたんですけども、まあ、なんと全国平均が 85% という中で牛深高校は驚異の 96.7% という話をお伺いしましたので、きっとみんな楽しい学校になってるんだろうなって今思っているところです。
長年牛深に残り続ける理由は何かありますか？
そうですね、高校時代というのはなかなか目的目標というものも見つけられず、まあ、ただ親が公務員になれという話があったので、まあ、公務員の勉強をして当時合併前の牛深市役所というところに入りました。でそこで、まあ、わけもわからないままに学んでいって、まあ、でも地域の困りごととか地域の良さというのが見えてきて、この牛深って本当になんか実はいいところで面白いところだなと思い始めまして、で今退職した後も町づくりというんですけれども、この町づくりを通して牛深がどんどん良くなっていく、そんな姿を見ることが好きで牛深にとどまっているのかもしれません。
市役所とコーヒー屋さんの仕事はしやすさが違いますか？
そうですね、これもなかなか難しい質問ですね。まあ分かりやすく言うと、市役所というところは1000人ぐらいの職員がいる大きな組織というところなんですね。ですから自分がやりたいこと、自分がこういうふうにした方がいいんじゃないかという企画があったとしても、まあすぐに勝手にできるものではありません。ですからみんなで意見を交わし合って、みんなで意見を一致させて進んでいくっていうところが、まあ、市役所の難しさでもあって、でもみんなでやれる楽しさでもあるかと思います。まあ、ただ退職して海峡コーヒーというコーヒー屋さんを始めたんですけども、自分が思ったらすぐに取り組める。例えばコーヒーカップの色をブルーから明日はピンクに変えたいなと思ったらすぐにやることができる、そういったあの小回りが効くというところでは今のコーヒー屋の方が動きやすいというのはありますね。
開催館には1日何人ぐらいの人が訪れますか？
開催館が牛深でいう道の駅っていうんですね、海の駅とも呼ばれていますけれども、今天草市内に5つの道の駅があるんですが、その一つになります。でその中に私も海峡コーヒーとしてそこにいるんですけれども、そこがフェリーがつく交通結節点っていう言葉少し難しいかなと思うんですけれども、あそこが港になってフェリーがつく、バスがつく、それからまあもちろんタクシーも来ますけどね、それからレンタカーもそこから乗ることができます。そういったことであの観光客が非常に行き交う場所になるんですけれども、平日それから土日祝日、まあこれで来られるお客さんは変わります。平日はもちろんそう多くはないんですけれども、土日祝日、まあ、特にイベントごとがあるときにはものすごく来られます。ちょっと人数カウントはしてないんですけれども、先日キビルフェスっていうのがあったんですが、フェリーの乗船待ちがフェリーの乗り場からもう開催館の中の方まで長蛇の列ができるぐらい、相当な人がですね、行き交っている道の駅になります。
ミツバチラジオでもお仕事をされているそうですが、ミツバチラジオでの仕事はどんな感じですか？
はい、ミツバチラジオではパーソナリティの方もやらせていただいております。今毎週水曜日の朝から2時間の生放送をですね担当させていただいているんですけれども、まあ、ニュース読みとかフリートークとか、まあ、それぞれに趣向が違って難しいところをやらせていただいておりまして、まあ日々なんでしょうね、紆余曲折しながらやっております。あとミツバチラジオに今行くようになって、ちょっと恥ずかしながら統括プロデューサーという名前もいただきましたものですから、今回ミツバチラジオが5年後にどうなっていたいのか、そういったものをですね、まあ、課題を中心に精査をさせていただいて5年後の方針、これをですね作らせていただきました。 これをミツバチラジオの職員の皆さんが嫌がる中で押し付けながらですね、こういうふうに5年後なろうよということで今一緒に仕事をさせていただいております。
ラジオでのお名前がワンダーラビットだとお聞きしたんですけど、なんでそういう名前にしたのか聞きたいです。
そうですね、まあ話すと長くなっちゃうのでちょっと簡潔に話しますけれども、ちょうど合併の前ですね、私が20代後半ぐらいに熊本県にテレビタミンっていう情報ワイド番組が立ち上がったんですね。そこで私初めての牛深の地域特派員というものになってしまいまして、で当時一発目の海外じゃないですね、ロケですね、要は KKT から外に出てロケをしようということで来られたのが牛深ハイヤ祭りの時でした。でその時に私が何の格好をしてたかというとバニーガールの格好をしてたんですね。で当時テレビタミンのキャスターで村上美香ちゃんっていうのがいたんですけれども、村上美香ちゃんがハイヤ祭りのロケに来てくれて、私を見て、ラビット高山さんっていう名前をつけていったんです。でその流れでずっとこのラビットっていうのを、まあ、名乗ってきたわけじゃないんですけれども、まあ、ご縁あって8年前にミツバチラジオさんにお世話になった時に本名で行くよりもなんか違う名前があった方がいいなということで、ラビットという名前を残しつつ、なんかあの驚愕なっていうところを示したいなということでワンダーラビットと名付けさせていただきました。
民族化コーディネーターとして今後どのように牛深高校に関わっていこうと考えていますか？
はい、牛深高校って改めてたくさんの魅力があると思うんですね。ただ私が課題に思っているのはその魅力を地元の中学生、地元の、地域の方、そういった方々がやはり誰も知らないっていうことが分かってきました。これは中学生、それからその保護者の皆さんとワークショップをやってみたんですけども、どなたも知らないということがありましたので、ぜひコーディネーターとしてこの牛深高校の良さというものをぜひ中学生、それから保護者の皆さん、そして地域住民の皆さんに知っていただくことをやっていきたいなというふうに思っています。まあ、その関係でこうやって皆さんに牛バチラジオというですね、とても素敵なネーミングのラジオ番組を立ち上げていただきましたので、ぜひ皆さんの手によって牛深高校の良さを皆さんに届けていただければなというふうに思っております。
これからの目標は何ですか？
はい、こうやって皆さんが牛バチラジオという情報発信をですね、今から皆さんにも頑張っていただく中で、まあ、私も何かやっていかなければならないなということで、現在牛深まちづくり協議会の、まあ、一員としてですね参画をしているんですけれども、牛深まちづくり協議会の方でも皆さんより1日早く牛深時間という番組を立ち上げて、そこで私もしゃべり手として参加をさせていただき、この牛深高校のみならず牛深のいいところ、これを発信していきたいというふうに思っております。まあ、牛深の方って、元気で勢いもあるんですけども、どこかはにかみ屋さんでテレ屋さんで、でも牛深のことをなかなか自慢できない、まあ、何よりも牛深のことを知らないという方がですねたくさんいらっしゃいますので、その方たちに牛深の本当にいいところを知っていただいて、そしてみんなで牛深を自慢していけるような、そんな場所にしていければなというふうに思っております。
では最後にお店の PR をお願いします。
ありがとうございます。私のお店の PR なんかしていいのかなと思うんですけど、今ですねスペシャリティコーヒーということで、とても品質のいい厳選された豆を使って皆さんにコーヒーを提供させていただいております。で今このまさに牛深高校の皆さんとコーヒーブレンド、要は一つの豆ではなくってこれとこれを混ぜ合わせた方が美味しくなるよねっていうのを今高校生の皆さんと一緒にやらせていただいて、めちゃめちゃ美味しいコーヒーが仕上がってきてます。 今度ですね、その牛深高校生と一緒にやったブレンドコーヒーということで私のコーヒー店で出していきたいと思っておりますので、ぜひコーヒー、美味しいコーヒーを飲みたいという方、そして牛深高校生が作ったコーヒー飲んでみたいなという方はですね、ぜひおいでをいただければなと思っております。牛深開催館のいけす広場の奥、原川ぼこ店の一角で私入れておりまして、毎週土日祝日10時から、午後4時ですね、その時間帯で開いておりますのでぜひおいでください。
牛バチラジオでは皆さんからのメッセージを募集しています。メールは fm888@acn-tv.co.jp、 X ではハッシュタグ牛バチラジオでポストお願いします。
皆さん、メッセージを、牛バチラジオに、くだされば、一つ一つ丁寧に答えていきますので、皆さんたくさんのお便りをお待ちしています。
待ってます。
それではまた次回をお楽しみに。牛バチラジオ、この番組は牛深高等学校を核とした地域の未来づくりコンソーシアムの提供でお送りしました。